ポッドキャスト森部和樹のグローバルマーケティング、すべてはアジアで売るためには、過去1000社以上の海外展開の支援を行ってきた森部和樹がグローバルマーケティングを分かりやすく解説します。
はい、皆さんこんにちは、スパイダーの森部です。
日頃よりポッドキャストをご視聴いただき誠にありがとうございます。森部和樹の新刊、製造業のためのアジア新興国販売チャネル戦略が出版されました。お近くの書店、アマゾンでお求めください。
なんか最近ちょっと涼しくなってきたなというふうに感じます。皆さんいかがお過ごしでしょうか。朝子供とね、一緒にこう学校来るのでこう歩いてると、こう歩いてる時に、もう汗だくになっちゃってる時期がねしばらく続いて、もう暑いなと思ってたんですけど、なんか最近なんとか汗を抑えながら歩けるんで、2人でなんかちょっと涼しくなったねとかって言って歩いてたんですけど、涼しくなって過ごしやすくなったなと思います。はい、どうでもいいですね。今日のお話でございますが、今日前回ディストリビューターのお話をしていて、その延長線上というか、お話をしていきたいなというふうに思っています。で、ディストリビューターとのね、顧客情報の共有についてちょっとお話をしていこうかなというふうに思います。もちろん対象はね、FMCG とか、B2C を想定してもらったらよろしいと思います。食品、料理、日用品、化粧品、文具にかかわらず B2C。 もううちね、最近今年に入ってから本当にもうなんか今までって7対3ぐらいで、3ぐらい、B2B の企業さんがいたんですけど、B2B の企業の B2B のアジア新興国案件みたいなのがあったんですけどね、もうね完全にというか B2B がもう 10% 以下、もうほとんど B2C で、B2B って言ってもね、 B2B の企業が B2C やるとかね、そういう案件が結構増えてきてて、なんかもう B2C 特化型にだいぶなってきてますね。多分これはB2C の企業により求められてるんでしょうね。なんで、これからも多分 B2C 中心にはなっていくと思いますが、チャネルに関してはね、チャネルの構築に関しては B2C も B2B もね一緒なんですけどね。すいません、余計な話を。で、ディストリビューターとの顧客情報の共有ということなんですが、これ結構日本のメーカーさん多くて、そのディストリビューターとのね関係性がなんかぎこちないというかね、ぎくしゃくというか、なんかカチッとこうパートナーになっていないっていうね、そういうその企業って非常に多くて、でディストリビューターがある意味疑心暗鬼になってるというか、外されたら、もし自分たちがディストリビューターの権利を取り上げられたらどうしようということを心配していることが透けて見えるので、例えば小売りと合わせてくれないとかね、それとか大手でもあるんですけど、言ったら小売りに自分たちのその商品の特性とか思いとか戦略とかをどれだけ直接伝えられるかっていうことが、近代小売りの、大規模チェーンなんていうのはすごく重要になるので、本部商談しないといけないんだけども、結局そこの商談に関しても現地法人が自分たちあるにもかかわらずディストリビューター通してますと。でそのディストリビューターのプリンシパル担当、つまりはメーカー担当と、いわゆるキーアカウントマネージャーと言われる小売担当がいて、で一つのディストリビューターの中でも少なくとも2人担当者がいてね、で結局自分たちが会えるのはこのプリンシパル担当のディストリビューター担当 でその人は、ディストリビューターの社内でね伝言ゲームするわけですよ。今度は、何々小売のアカウントマネージャーのところに行って、その自分メーカーの思いをこう伝えて、でそれがさらに、小売に行ってっていう、そういう構造になってて、 で結局小売りのキーアカウントマネージャーってね、例えばそのまあタイでもこのフィリピンでもベトナムでもどこでもいいんですけど、その A 小売り B 小売り C 小売りっつったらそれぞれキーアカウントマネージャーが違う。でそれぞれにいろんなブランドからいろんなこと言われるわけですよね、キーアカウントマネージャーは。でそうするとそのこう本当の真意が伝言ゲームでさらに伝わりにくくなってるのに、そっからさらに小売のところに行くって、ディジストリビューターと小売の関係性っても圧倒的に小売なので、まあ半ば御用聞きになってるようなディストリビューターがたくさん見てきましたから、そうするとなんか本当に真意がこう伝わらなくなってる状態で、そんなような状態で小売とも会えない、顧客情報をクローズとされるみたいなね、あと二次店の情報を出してもらえないとかで、こういうディストリビューターで、ずっとこうやっていくのでやっぱりこう過渡期にあって、で結構多くの企業が今弊社にご相談いただくのは、まあこれをこうリビルドしないといけない、再構築しないといけない、こんなディストリビューションチャンネルで永遠にやっててもうまくいかない、で事実伸び悩んでるっていうことがね、状況としては多いんですよね。なんだけども結局消費財でいうと中途半端に10億20億売れてるんですとかね、そういう状態になってて、でもまだまだいけると思うんでこういうことをこうやろうと思うんだけども、結局ディストリビューターは俺たちに任せろと、お前ら分かってないんだからとか、あと分かった分かったやるって言うんだけどなかなかやらないとか、そんなことやっても無駄だと言われるとかね、そういう状況になってしまって、まあ二次店強化したいとか、そういうこともなかなか難しかったり、小売りも強化したい、それも難しかったり、あと実際にその今までね、ディストリビューターに丸投げでやってきましたから、いわゆる二次店三次店の利益構造とかを結構その任せっきりになってるんで、結局何にもしないその自分たちのディストリビューターがたくさん利益を搾取して、その先の本来利益を得るべき、二次店三次店がまあ少ない利益なので、結局積極的に取り扱わない現状がそこにあるとかね、でもそこになかなかメスが入れられてないとか、あとディストリビューターはできるだけその手出しが少ないような小売にしか行きたくないと、あんまりお金がかかる、手間がかかる、労力がかかるようなところには、自分たちはセールスしたくないので、本当にその自分たちの ROI が一番いいところだけをやりたいみたいなね、こういう傾向にあって、でもメーカーとして見たら全網羅的に投資してトータルでどれぐらい儲かるかっていうことはすごく重要なのでね、なかなかこう利害が一致してこないっていう状態になってしまってるっていうメーカーは結構多くて、で中途半端に売り上げがあったりするとなかなかメス入れられないので、どうやってそれをじゃあ再構築するのかっていう、まあご相談をいただき、それをまあ再構築するっていう仕事がここ10年非常に多い。で我々もじゃあすぐに既存のディストリビューター切りましょうなんてリスキーな提案はしないので、今のディストリビューターを維持しながら新しいチャンネルを作っていくと。でまあそもそもなんでこういう問題になるかっていうと、結局長年ね、何十年もの間ディストリビューター任せでやってきてるわけですよ。大した支援もせずにディストリビューターに全部お任せで、まあ、そもそもこんな ASEAN とかアジア新興国の市場どうでもよかったんでね、日本のメーカーにとっては、まあ、やらせてきましたよという中でね、まあほったらかしですよね。でその中に10人20人担当が変わってるわけですよ、ディストリビューター側の立場からしたら。それで契約もなんか単年度でみたいな、でなんかあんまりこう満足な支援もないままみたいな、まあそんな状態で、来ていて、でなんか急にメーカー側がスイッチ入ったんで、ちょっとすいません今までのやり方じゃみたいな話しても、それは抵抗に遭うだけだっていうのはね、それはそうで、で結局これディストリビューターも悪いんだけども、メーカーも悪くて、でそうするとやっぱりメーカーも腹切るところは腹切らなきゃいけなくて、なかなかこうなんだろうな、全てまるっとっていう話には僕は まあ、ならないんじゃないかなとは思うんですよね。まあ、その反省すべきって腹を切る必要はないですね。腹を切るというか、まあ、反省すべき部分は反省すべき、部分として、やっぱり明確に示していかないと、次のその展開にね、学びがなかなかなくなってしまうので、そこはやっぱりしっかりやっていかないといけないというところだと思います。でもこんな課題の企業さん非常に多いので、決して、自分たちだけとかっていうふうに思う必要はないのかなと僕は散々見てますので、今まさに、日本企業は販売チャンネルの再構築をしているという状況ではないでしょうか。はい、それでは今日これぐらいにしたいと思います。皆さんまた次回お会いいたしましょう。
本日のポッドキャストはいかがでしたか。番組では森部和樹へのご質問をお待ちしております。皆様からのご質問は番組を通じ匿名でお答えさせていただきます。ご質問は番組概要欄からお願いいたします。たくさんのご質問をお待ちしております。それではまた次回お目にかかりましょう。ポッドキャスト森部和樹のグローバルマーケティング。この番組はスパイダーイニシアティブ株式会社の提供によりお送りいたしました。